タックポッドキャスト始まります。2018年8月17日タックポッドキャスト2第5回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメント以降はタック肉部長の北尾さんがお届けします。はい、前回はね、うちの肉部長登場の一発目ということで皆さんからたくさんのコメントいただいて、まあ、後ほどコメントのコーナーでね紹介させていただきたいと思います。タックポッドキャストとして今2ですがやっていた時はスカイプを録音するというやり方をやってたんですが、姫とやるにあたってはちょっと録音の方法をね設楽さんに高品質するためにボイスレコーダーで前回撮ってもらって、その音私の音を、まあ、別々の音源ですよね、姫の方は姫のスカイプで喋ってるのとは別にボイスレコーダーで、私の方はスカイプで喋っているんですが、それをそのままコンデンサーマイクで喋ったやつをガレ版で撮るということをやってやらせてもらったんですが、やっぱりですね結構ねいいボイスレコーダー、オリンパスのやつなんですが、ちょっとねやっぱり古いと言いますかちょっと昔のやつで、今もっといいのが出てるということをまたねこれ電気屋ウォーカーの、はい、コーヒーさんに紹介いただいてですね買いました。でそれでですね録音しようと思ってます。実は今回はあの堺筋本町のコワーキングスペースに行って対面収録しようと思ってますんで、その時に使うために買いました。これは Zoom っていうメーカーの H1N というハンディレコーダーを買いました。結構ねなかなかなんていうんですか軽くていい感じですね。ものすごい軽いんですよ。バッテリーを入れなかったら、まあ、バッテリーでもあの単4電池2本なんですが、たったの 60g 入れてもすごい軽いですね。ですごいインターフェースが簡単です。スイッチはもうあれですもんね、電源を入れるでデリートする、でそれから音量ボタンぐらいですわ。マイクロ SD が入ると、マイクロ SD に録音するというものなんで、ものすごく簡単で使いやすいということです。まあね、お値段はねそんな高くなくって1万円ちょっと1万2000円ぐらいだったと思うんですね。あの梅田のヨドバシカメラで買ったんですが、形がねなんか面白いんですけど、普通のボイスレコーダーってなんかステレオ用なんで2つマイクついてるんですが、そこのところがねなんかどういうんですかね、泡立て器みたいになってるんです。わかります？泡立て器わかるでしょ、あの牛乳入れてこうボールでカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャってやる、あの泡立て器みたいな形になってめっちゃ可愛いですね。で今回はそれ用に小さな、まあ、三脚も買って、カメラの三脚の穴がありますんで、そして撮ろうかなと思ってます。うん、私そのちょっと難しいことはよくわからないんですけれども、ウェブと MP3 で撮れます。 MP3 はねもうおのずと圧縮した形式ですが、ウェブカメラで言うたらローファイルみたいな感じです。もちろんそれ撮れる量が全然少なくなりますが、16ビットの 44.1 キロのサンプリングで、私が買いました16ギガのメモリーで25時間撮れると。で設定外で24ビットの48キロのサンプリングだと15時間ぐらい、24ビットの96キロのサンプリングだと7時間ぐらいということですが、まあねいろいろやってみようと思ったんですけど、24ビットの48キロのサンプリングで十分ですよね。これはサンプリングっていうのはちょっと難しいかもしれないんですが、ソメやシャノンの定理というデジタルの PCM で撮る場合の定理がありまして、その定理によりますと最高周波数の2倍の周波数で撮れば、まあ、十分ですね、その音声が記録できるという、このデジタルの記憶する時の定理があるんですね。例えばだから8キロのサンプリングでやりますと最高4キロぐらいということになりますんで、48キロのサンプリングでやれば96キロぐらいまで入りますから、まあ言ったらものすごい高い音まで入るということです。でそれを何ビットで表現するかということで、このビット数が多ければ多いほど段階が細かく表示できますので、簡単に言うとノイズというか、まあ、歪みが減るというふうに思ってもらっていいんじゃないでしょうかね。まあ、CD なんかは 44.1 キロですから、それよりも48キロでもっと良いサンプリングできるというふうになってます。すごい手軽なんですよね。まあ、ちょっとねあのウェブページ、タックのウェブページに書こうかなと思って今一生懸命写真撮ったりしてるんですが、ユーザーインターフェースも簡単ですし、その何よりも軽い、録音するなら録音ボタンポチッと押したら終わりなんで、これいいですね。私ねほんまどうしようかなと思ってたんです。その今回ね姫とまた番組ね、肉姫と番組をやるにあたってどういう録音方法があるかなと思ったんです。 で福屋さんとやってた時みたいにスカイプで撮るとやっぱりどうしても音が良くないんで、そこを考えた時に、まあ、電気屋ウォーカーのコーヒーさんにですね、これ HY でいいですよって URL 送ってもらって、でまた買っちゃいました。結局なんかコーヒーさんの、ね、いいよって言うともうばっかり最近買ってるような気がしてしょうがないんですけど、まあこれね、番組をいい方向にしていただくということではありがたいことなんですよね。ですからこのオープニングコーナーとニュースコーナーは私一人で撮ってますから、いつものコンデンサーマイクですね、ちゃんとアームのついたやつで撮ってて、まあノイズもないかもしれませんが、コメント以降はですね、姫と一緒に対面で、しかもコワーキングスペース撮りますから、ちょっとノイズが乗るかもしれませんが、そこはお許しください。決してあの音が悪くなったというわけじゃありませんので、録音環境の問題ですんでね、そこは皆さんご承知いただきたいと思います。興味のある方はタックのウェブページにこの Zoom の H1N のですね、どんな感じの使い心地だったとか写真とかを上げておきますんでね、また見てもらうといいと思います。お、なんかすごいですね、ウェブ連動の最近ポッドキャストになってきましたね。 Twitter で皆さんから意見いただいて、こちらからの発信をウェブでやると、いや面白いな。はい、ところで、まあ、今の話続きなんですが、この HY のオーバーダビングっていうのができるみたいなんです。これ私もよくわかんないんですが、録音済みのファイルにさらに音を重ねることができるということで、音楽を練習する方はそのギターで弾いたところにいわゆるボーカルを乗せられるということで便利だということですが、うちのやり方としてもあれですよね、私が一人で喋ってるところにあれですね、この HY のを渡して姫にあのそこからツッコミ入れてもらうっていう、やっぱり無理か、それやめましょう。はい、というわけで今日のオープニングは、新しく録音環境に Zoom の H1N というボイスレコーダーを採用してコメント以降を取るということです。皆さんコメント以降もね、しっかり聞いてください。タックポッドキャスト2第5回始まります。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年8月11日0時46分にリツイートした記事です。 NTT がグローバル持ち株会社を設立、 NTT コムや NTT データなど5社を移管、クラウドウォッチからの記事です。これは NTT、日本電信電話株式会社という会社ありますが、これは持ち株会社ですね、株を持ってる会社で、その傘下に NTT 西日本とか東日本とか、あとはコミュニケーションズとかが、まあ、いるという会社ですが、その会社の下にですね、今度はその NTT 持ち株会社の下に今度はグローバル持ち株会社、今年の秋までにそれも NTT 株式会社、もうわけわからんですけどね、を設立しますと。でその下にですね、まあ、グローバルですから世界戦略を担う会社ばっかりということで、NTT コミュニケーション、まあ、N コムと呼ばせてもらいますが、 N コムと、ディメンションデータ、これはあのシリコンバレーかなんかに ある研究拠点なんか持ってるところですね。あとは NTT データ、NTT セキュリティ、NTT イノベーションインスティテュート、これ NTT IQ って呼ばれてるところですね。この5社を移管するそうです。でそれで、まあ、NTT グローバル持ち株会社を作って、でその社長には今の持ち株会社の澤田社長が行くと思いきや、行くなるんですけど兼任するそうです。兼任するんかいって感じでしょ、兼任かいっていう感じなんですけど、この記事によりますと、 NTT 持ち株会社はこれによりグローバルガバナンスを強化し、グローバル市場に精通した人材の知見や経験を迅速に同社のマネジメントに取り入れ、NTT グループ全体のグローバル市場における競争力強化と収益性の向上を目指すと説明しているそうです。まあ、では国際的に頑張るんだぞということなんでしょうね。で、ちなみにですね、データはすでにもう東証に上場してるんですが、じゃあこれ上場廃止になって、学校の持ち株、新しいグローバル持ち株会社の下に来るんかなと思ったら、データはやっぱりまた上場は維持したまま、各グループとのですね、要はグローバル持ち株会社よりの会社としてやっていくということだそうです。そもそもこれ NTT はですね、日本電信電話株式会社って言いますけど、 NTT 法っていう法律があって、昔は電電公社ってあったんですね。電電公社、その前は逓信省ですけど、ですからこう現業部門は公社として切り離されて役所からですね、そして電電公社になって、それが民営化されて NTT になりましたよと、日本電信電話株式会社ですね。さらには1997年ですか、今から20年ほど前に大幅に改正されて東西会社ができましたよね。 NTT 西日本東日本、そして NTT コミュニケーションズというのができて、この時のまあ法律が変わった趣旨っていうのは、 NTT の中をまずは NTT 持ち株会社ですね、それと NTT 西日本、そして東日本、そして長距離の会社に再編するということでした。ですから地域会社は未だにね、長距離通信は基本的にはできませんので、国際通信とかやってないですね。国際通信は NTT の関係でいけば NTT コミュニケーションズが、昔からやってるのは KDDI の前身である KDD って会社、国際電信電話しか、その国際電話を許されてなかった時代がありましたんで、その頃は国際電話は KDD でしたけど、今 NTT コミュニケーションのいろんな会社ですねやってます。フレッツサービスってありますよね。フレッツサービスって、そのアクセスの回線は西日本とか地域会社、この辺だったら西日本のもんですが、そこから先は長距離通信になっちゃいます。インターネットで世界中につながるんで、なのでプロバイダーは別の会社があったりするんですよね。でも NTT コミュニケーションのアクセス回線も出せるから、要は OCN でアクセス回線ごとあるとか、なんかややこしい話になっとるんですよこれ。とにかくまあ地域会社は長距離通信をやったらダメですよと。でも地域会社なんかそれやったら損してるみたいに思いますけれども、ユニバーサルサービス基金というのができたので、その分を全ての回線で払わないといけないという話になってますよね。例えば050番号を使うということは、もともとある西日本のインフラ、東日本のインフラという既存の交換システムを使わないと、結局あれですよね、有線電話のある家には行きませんから、その分のサービスの維持費をいろんな会社に出してもらうということになったということなんですね。以前はその基本料金をみんな加入してもらってんで、基本料金払ってもらって、あとは設備負担金ですよね、簡単に言ったらの加入券ってやつです、あんなんでやってたんですけど、それがなくなったんで今ユニバーサルで、今いくら8円ぐらいですかね、1回線取られてると思いますけど、固定電話の網がですね、いよいよ IP 化されるっていう話も何度かしたこと、この番組であると思いますけど、そういう時代になってきたので、持ち株会社の社にまた持ち株会社を作って経営を迅速にやるということを行いたいんだろうなと思います。ずっとくすぶってるのは NTT コミュニケーションズ、 N コムの個人に対する部門ですね、 OCN 部門だとか、あんなんをドコモに渡そうかという話もずっと出てますから、それなんかも含めて NTT 自体も再編されるんでしょうね。でも今回またこれ NTT に都合のようにですね、再編されるということで、他の通信会社は怒ってやないかなと私は思いますね。やっぱ巨人ですからね、巨人 NTT は強いですから、もともとのそのインフラも持ってますし、営業網も持ってるしですね、ノウハウもあるしということで強いです。そしてこの NTT の中にまたグローバルの持ち株会社を作って、国際競争力も備えようということなんでですね、株持ってる人はね、あ、株価また上がるかもしれませんよ。というわけで、1本目のニュースは NTT がグローバル持ち株会社を設立するというお話でした。2018年8月11日20時53分にリツイートした記事です。 NTT 新ポイントサービス、イコカポイント10月開始、 IT メディアからの記事です。これはですね、 NTT じゃないです。 NTT は先の話ですすいません、JR 西日本が8月9日に新たなポイントサービスとしてイコカポイントをこの10月1日に開始すると発表しました。この1ヶ月間の乗車回数とか、そのイコカのね、ピーって買うじゃないですか、あの駅なんかでおにぎりとかね、それの利用に応じてポイントがたまって、そのポイント1ポイントが1円になるということで、列車の切符なんかも買えるんですよということです。でですね、ちょっとややこしいのはですね、このポイントは列車乗った時に利用してもらえる時間制指定ポイントと利用回数ポイント、そしてあの加盟店ですね、加盟店ってイコが使えるとこっていう意味だと思うんですけど、もしかしたらそのイコが使えても加盟店じゃなかったらダメなのかもしれませんが、電子マネーポイントの3種類がもらえるそうです。この時間帯指定ポイントってですね、なんかあったじゃないですか、覚えてますか、あのうちのタックポッドキャスト103回ですね、2017年の10月20日のニュースで取り上げまして、人気の昼得切符というのは廃止になりますよって話をしたと思います。30年以上人が占めてきた JR 西日本の昼得切符が2018年の9月末で終了すると。 今年の9月末ですね。でそれがまたから10月1日から新しいポイント制に移行するんだというようなことをこの時ニュースで言ったと思うんですが、まさにそれだというふうに思ってもらったらいいと思います。ですからこの時間帯指定ポイントというのの対象はですね、この西日本の中でも京都線、神戸線、宝塚線で、それで1ヶ月に対象時間内に4回以上利用したら4回目以降、5回目ですねにポイントが変わりますよと。でポイント付与率は運賃の 30% から 50% と。で対象時間は午前10時から午後5時と、土日と年末年始ですから、まあ、まさに昼得の時間ですね。間違いなく昼得の時間です。どこ、まあ、得なら得なんでしょうね。4回までだったらつかないと。5回目からはその運賃の 30% から 50% からポイント割引なんでしょうね。これね、山田電機みたいなもんですわ。3割引きから5割引きに5回目以降はしてくれますということです。10時から17時ですから昼得と一緒ですね。そうすると土日と。利用回数ポイントの方はですね、これもちょっとややこしいんですが、同一運賃区間の利用回数、同一運賃ですよ、例えば120円区間で120円区間だと思うんですが、これが11回以上やったら11回目以降の利用ごとにその区間の 10% で1割引きにしますよということでしょうね。ただもう電子マネーポイントはいいですね。普通の話ですわ。使った分だけポイントつきますという、何も考えないとつくんですわ。200円つき1ポイントつくんですね。まあでも時間帯指定ポイントの話をね、この詳しい表を今見てるんですけど、その区間ごとに、ね、割引率が違って、多分これね、昔のあの昼得の時も割引率が区間ごとに違ったじゃないですか。あれをなんか踏まえてんじゃないかなと思うんですね。結構ね、 50% 割引っていうのは大阪西宮とか北新地西宮、大阪西宮は北新地西宮も一緒ですけど、大阪住吉とかですね、これはね、兵庫県の側の話ばっかりしますけど、で京都線では京都大阪なんかは560円のところを 50% つきますから、ですから京都大阪に10時から17時の間、いわゆる昼得の時ですね、その出勤時間帯以外に乗ると3回4回目までは560円だけれども、5回目からは560円なんですが、280円分のポイントが返ってきて、それがまた使えるようになるということですね。あとポストペイに対応したとかいう話もあるんですけど、まあ、そっちはそっちでね、まあ、あのカード、何 IC カード同士で仲良くやってくれたらいいと思いますんで、どうかなと思ってたんですけど、私はこの注目してるのは時間帯指定ポイントというもの この割引というのは結構、ね、大きいんじゃないかなと思いました。本当に昼得と一緒ですね。でもね、1回目からね、割引してもらいたいですよね、本当はね。そのまあまあ、だから昼得が、つまりあれなんでしょう、あのその配信だったことに関しての、まあ、代替措置なんでしょうけど、やっぱり1回目からやってもらいたいですよね。1回目からやったら、その現金割引しませんけど、ポイント割引しますよというふうにやってくれるっていうんだったら、みんなイコカ買うと思うんですよね。これはイコカのね、まあ言ったら普及をやりたいからいうことで、昼得切符もこれなくならしたっていうような記事、前の記事はですね、去年の読んだ記事はそうでしたから、まあ、そういう意味であれば1回目からやってほしいなというのが私の正直なところではありますね。はい、というわけでこの JR 西日本がイコカの新ポイントサービス、イコカポイントを10月に開始ということになりました。ですがまあね、ポイントサービスまた時々ね、パターンも変わりますんでね、どんな風になっていくのか分かりませんけど、 JR 西日本大でもね、毎日毎日乗って出勤してますんで、利便性の高いサービスをね、向上してもらいたいと思います。2018年8月9日6時41分にリツイートした記事です。ベンチャーが QR コード決済に続々参入、 IT メディアからの記事です。 QR コードによるスマートフォン決済というのが最近時々見ると思いますけれども、ダイドなんかも折り紙なんか入れてますけど、ベンチャー Q はこれにですね、相次いで参入しているんですということです。中国でね、この QR コード決済でだいぶ普及してますんで、中国のアリババの決済サービスのアリペイというのが日本へ来るんじゃないかと、本格的に来るんじゃないかというふうに囁かれてますが、そこをですね、日本のベンチャー各社がですね、隙間的なニーズに特化してですね、サービスで巻き返しを図っているということなんです。キャッシュレス後進国と日本は言われてますが、やっぱりこのエディとかが先に普及したというかね、そのおかげでお金を先に入れておく、その IC カードによる決済というのがすごく流行ってしまってるんで、このキャッシュレスというのがなかなか進んでないというところですね。まあ別にまあその IC カードでもキャッシュレスなんですけどね。でこのアトネというところがやってる実証実験では、店側の端末に表示された QR コードをお金を払う人が読み取れば、 翌月以降に請求書が届くということで、店舗購入のキャッシュレス化ができるということです。これはどういうことかというと、支払いの仕組みとしてはこのアトネというこの会社が店側に支払うべき会員の購入代金を一時的に立て替えて、会員は翌月にコンビニなどから一括払いする仕組みですよということで、クレジットカードと変わらないですよね。クレジットカードも基本的にはクレジットカード会社が、まあ、借金の取り立ての代行するみたいな感じですもんね。100円のもの買ったら100円を後でカード会社に消費者が払うんですが、実はそこにはカード会社に手数料引かれた代金しか立て替えてもらえないというんですが、まあ、それと似たような感じになるということですね。で、今回の実証実験では店側が負担する決済手数料だって業界平均で 3% ぐらいのやつを 1.9% にしたそうです。なんかの BMW のあれですね、あの 1.9% ローみたいな感じですけどね。アップルはあれですね、24回まで金利手数料なしっていうのありますけど、ジャパネット高田もありましたね。あんまり関係ないからすいません、申し訳ないです。このアットネという会社が考えているのは、クレジットカードを持ってなかった商品購入後に現金払いによる後払いをやりたがる、あの中高年の方ですね、まあ、お年寄りの方でクレジットカードは借金だから持ちたくないと、これも一緒の借金なんですけど、でそれでクレジットカードに紐つかず電子マネーみたいに事前にお金入れなくてやらんでいいということで後払いのシステムということです。イメージ的にはコンビニで例えばビールを買おうと思って缶ビールを持っていきますとするっていうと、ピッと、ね、お店側の人がピッとやったらレジのところに QR コードみたいなのが出ると、その QR コードをスマホのアプリでピッと取って支払ったっていう情報があるでしょうね。それを取ってアプリが呼び込んだら、それを通信回線送って、これやったらアトネット会社に送る、その会社がじゃあこれを立て替えますとピッてなんかコンビニに情報が来る、支払い終わりというふうになるということだと思います。で1ヶ月分貯まったやつが請求書として来るわけでしょうね。ほんで今度はそれをコンビニに持ってってコンビニでピッて払うって言って、それでコンビニで現金払ってるから一緒なんちゃうかと思いますけど、まあね、あのキャッシュレスとしてはキャッシュレスなんで。でこれ私全然知らなかったんですけども、あのイラスト投稿サイトのピクシブっていうのがあるじゃないですか。その中で今度はスマホで個人間決済ができるピクシブペイというのもやってるそうです。同人誌とかの愛好家の人たちが自分らで描いたそのイラストとか、そんなんで即売会やるじゃないですか、売るとき。その時に会計ですごいこう時間かかったりするので、こういう現金大変だと。まあ確かにそうですね、 AUGM なんかの物販でもね、あのお釣り出すの大変やかった、500単円単位とかも1000円単位にされてる方が多いですけれども、まあ、それと同じで現金やり取りするのは大変だということで、出店者の表示する QR コードを読むだけでピッピッピッと払えると。でもともとこの人たちはピクシブっていうのにも入ってるから、ピクシブ上でやり取りするのが簡単だということでやってるということなんでしょうね。いや面白い。で、まあ、うちの番組でも前取り上げようとして取り上げなかったソフトバンクもヤフーのグループ会社で今 QR コードの決済サービスをね、日本じゃないですけどやってるということですが、これは加入店側がソフトバンクに払う手数料はゼロにして、とりあえずゼロにして普及を進めてるということなんですね。国内でもですね、そのアリババとかが QR コード決済とかいうのをね、なんかやってるということはなんか聞いたりするんですけど、ちょっとあんまりどういうふうな感じなのかよく分かってないんですよね。なんですかね、テレビなんかで見ると中国の露店とかあるじゃないですか。露店で例えばね、なんちゅうのおかゆとかそんなん売ってる人なんかでも、そのおかゆ一杯いくらですっていうのを QR コードを印刷したのを持ってたりする。で、それがピッとかざしてアリペイでかざして買ってもらったら、買ったっていう支払いの、ね、画面見たら、その渡すものを渡すっていうのを見たんで、すげえなと思ってね。だからコンビニなんかの場合はピッピッピッピッなんぼですっていう情報をその時ピッと表示すればいいだけのことなんで、だってコンビニのレジってなんかもうすでに液晶をついてるじゃないですか、お客さんに見える方にね。だからあんなんになるから全然問題ないんでしょうね。その瞬時に QR コードを作るっていうことも可能でしょうから。 QR コードっていうのは日本の電装っていう会社ですね。昔日本電装とか言った、今は電装って会社で自動車の部品メーカーですが、その電装が特許を持ってるもんなんですけど、今までのバーコードっていうのは何ですか、縦だけやったんです。バーコードヘアとか言ったじゃないですかね、頭薄い人のことをね。あれと違って縦横で二次元でなってるんで、漢字なんかも入れること可能ということで、すごく普及します。今ちょっと調べてみたら7000文字いけるそうですわ。7000文字、すごいですよね。はい、というわけでこの QR コードを利用した決済、いろんなやり方があると思うんですが、お店が仮定した QR コードを読んで決済するという方が当然早いと思います。でなかなか日本では導入されてませんが、私ね、もしそのサービス使えるとも使いたいです。今のところ毎朝ね、あの出勤時にコンビニで物買ったりするのはアップルウォッチのクイックペイを使ってるんですが、そっち ね、その、そっちでもいいと思うんですよ。で、Apple Pay の方がでも便利か。ね、カメラ一時出さんでいいから、そこ。ってことは、そのポストペイ、あ、でもやっぱりそうか。そうやってやっぱ QR コード今便利だと思いますけど、やっぱり Apple Watch のね、Apple Pay が一番便利ですね。スマホも出さなくていいし、腕につけてるもんだけできるということですんで。ベンチャー頑張ってますけど、Apple の Apple Pay、しかも Apple Watch までは勝てないということが、今ニュースの途中で分かりました。はい。まあ冗談ですが。はい。そういうわけで、今ベンチャーがですね、QR コード決済で続々参入しているというニュースでした。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。リニューアルタックポッドキャスト2、星5ついただきました。タック天王寺アップルクラブのテック系ポッドキャスト、 MC の大道さんによる軽妙な関西弁が楽しいです。アップル関連はもちろんですが、大道さんが明るいネットワーク系通信系関連の話はなかなか他のポッドキャストは聞けないんじゃないでしょうか。大阪近辺の方だったら大阪 AUGM とのハイブリッドな楽しみ方ができますので、楽しさ2倍だと思います。デーブ田中さんから8月11日にコメントいただきました。
はい、デーブさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はあのオープニングで紹介した Zoom の H1N で撮ってます。は
い
は
い、違い分かります。
分かりますかね。
はい、
でいろいろこう難民になってですね、実はお盆期間中でもありまして、はい、当初予定してたコワーキングスペースが応援休みだったりということで、あの心斎橋にありますスマートドクターさんの心斎橋本店の2階の事務所の机を無理やり借りて録音してます。
はい、はい、お仕事をされている隣でね。
そうね、
はい、
でも今ちょっと車が通ってピッとかいうようなことも入ると思いますけどまあまあ仕方ない。
ご愛嬌ということで。
本当にもう、なんていい環境でお借りできてありがたいですね。
いや、もう快適ですね。
デブ田中さん、
はい、
ご存知です?あの、今度ワンボタンの声のほら、9月1日の、
はい、
あのイベントの時に、その前に一緒に飲もうかって話をして、めちゃめちゃ。
飲むんかい?やっぱり飲むんかい?
めちゃめちゃローカルな話で申し訳ないんですけどね。で、MC の大道さんによる軽妙な関西弁ですよね。ほらもう。いいこと言ってくれるでしょ。なんか言い方がどうとかって言う人おるけども軽妙
ですよね。声渋いんですよね、本当にね、
に
声だけ。
あら大道さんが明るいネットワーク系通信関連の話ですよ。
うん、
でも大阪ね、まあ、あのデブさんも来てもらってる時ありますし、この番組の紹介どんどんしてますから、10月20日ですけれども、
はい、
もう姫もね、エジも大阪で受付とかやってるし、
そうですね、
まあ、そういうハイブリッドの楽しみ方もできますよね。
ハイブリッドってどういうことですかね。
そこ分かった。あの物書き堂さんのあの、
はい、
大辞林で弾いてみろはハイブリッドってどういうことか、ちょっと待ってや。
はい、
ハイブリッドとは異なった要素が混ざり合っていること、異なったものが組み合わされていることということです。
ああ、本当にぴったりですね。
うん、ハイブリッドカーってだからエンジンで駒回すのと電気で駒回すのがっていうことで、昔ほら例えばアドビ系のソフトなんかでもハイブリッドバージョンっていうのがあって、
うん、
パワー PC 版とインテル版と両方使えるとか、あとその後は何 Windows 版と Mac 版とどっちも入ってるやつとかあったでしょ。あんま興味
ちょっとあんまりピンとこなかったんですけどあのポッドキャストとリアルで会えますよっていうことですよね。
まあそういうことです。
そうですね、はい、ちょっと、はい、
というわけでデブタナさんコメントありがとうございます。
ありがとうございました。
iTunes のねコメント嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
はい、
では続きまして Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。おまけはリスナーへのボーナスです。大道様ありがとうございます。菊池一之助さんから8月9日にコメントいただきました。
はい、一之助さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあのあれですね、今回からおまけ復活しますよっていう話で、はい、だって一人喋ったら特にミスないよねわかる。例えば菊池一之助さんからっていうのを菊池一太郎さんからって言ったとしたらすぐに一之助さんからって言い直して終わりやから。
そうですね、
もうピピピッと切って終わりやからさ。なのでそうなんですけど、こうね 前回もそうですけど、姫のね、いやいや、もういったらね。
あの、ボーナスって言っていただけるとね、この上ない喜びです ね、
まあ、そうですね。ボーナストラックっていうことでね。今回もまあちょっとね、かなり質のいいのがもうすでに取れてますんで、
はい、
それをボーナスに回そうかなと。
本当にね、前回 の、 あの放送を聞いて、ちょっとへこみました。
なんで
ポンコツすぎて。
いや、そんなことない。
申し訳ないなと思って。いやいや、これが電波に流れてしまうのかと。
電波というか、いただいてるから
ね。そうですね。これまた使うでしょ。
いや、これまま使うけど。電波はもう、私大好きやけど、ちょっと電波に乗せたらね、そのやっぱりこう、なんていうのかな、電波っていうのは公共のもんなん で、
です、ね、
もっとこう、高尚な内容でないと恥ずかしい、ね。
はい、お付き合いありがとうございます。
とんでもございません。あ、わしにさんちゃうか。
違いますね。一之輔さんに、はい、ありがとうございます。
はい、一之輔さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい。
おー、肉姫さん自由すぎる、かわいい、パワーある、やっぱり肉食べないといかんね、来週もまいっか言ってほしいです。肉姫さんがアンドロイドにこだわる理由をいつか聞かせてほしいです。ブラッフォード2さんから8月10日6時41分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
自分で可愛いって言うた。
いや、もう嬉しすぎてにやけまくりますよね、これね。
自分で可愛い、
はい、
まあいいか、もう封印ね。
時々出てしまうかもしれない。それはもうただの事故ですよね。
佐藤豊福さんとゆずきさんに、
はい、
これね、あの、まあ、いっかって何かって言ったら、アップルクリップ の、
はい、
あのゆずきさんがいつも言うやつなんで、はい、パクるんやったらちゃんと許可取りに今度9月1日じゃ言うとくわ。ちょ、そこだけパクらせてください。まあ、いっかだけパクらせてくださいっていう、
は
い。
まあ、そこが目玉なんだけどね。
まあ、そうね。姫がアンドロイドにこだわる理由をちょっと教えてくれって。
ちょっとそのうち、もうちょっと打ち解けてからにしましょうかね。
あ、リスナーさんと
ね。はい、そうですね。
わかりました、わかりました。と、はい、いうわけで、ブラさん、そこは楽しみにしとってください。
はい。
はい、というわけで、まあ、当分の間、コメントのコーナーから姫には登場してもらいますんでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、第4回配信、楽しく聞かせてもらいました。肉姫のボケとツッコミも、これまた面白いですね。ハッシュタグ、タックキャストで笑い、塚さんから8月10日7時38分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ね、これ、あの、なんでハッシュタグタックキャストでっていうと、2になってから塚さん、はい、タックキャスト2でハッシュタグつけてくれたことがあったんで、2にもうハッシュタグも前のままでいきましょうっていう話をしたんで、はい、こう書いてくれました。
ありがとうございます。
肉姫のボケとツッコミボケはツッコミやったっけ。
コーミーもありますよね。
あ、もう、
はい、
うん、まあ、じゃあそれちょっと今度カウントしとくわ。
ボケてボケてるつもりは一切なかったんですけどね。
じゃあ台本通りボケとったよ。第5回も、塚さん聞いてください。塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、女性の声が肉姫さんだったのですね。お好きなネタはアンドロイド、グーグルと聞いて笑い。ケンアット湯の町別府さんから8月10日6時18分にツイートいただきました。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよ、女性の声は肉姫さんだったんですよ。
別府の方ですか。
あ、そうそうそう、大分なんかのスタッフの方なんですけど。
そうなんですね。
うん、うん、ケンさんですね、いつも聞いてもらってます。
いや、あの、そうなんですよ、これちょっと反省してまして。
何が何が。
天王寺アップルクラブじゃないですか、
うん、
にもかかわらず、あの、アンドロイドとグーグルって、
いやいや、これでしょ、天王寺アップルクラブのポッドキャストで IT ネタをやりますっていうことをやってますんで、
はい、
実際この前のニュースでも、このね、前のコーナーのニュースでも、
はい、
そのアップルネタほとんどないんですよ。
アップルにまつわるネタ
でもない。
あ、なるほど。
今日 JR の話とかしてるからね。切符の話とか。
じゃあ、アンドロイドネタも言っていいですか。いや、
全然構わない、全然構わない。なんかあんの、アンドロイドネタでも。
そこはちょっとずつ調べていこうかな。
小出しね。
はい。
Google はね、本当に、これも IT ですから、間違いなく。
はい。
でしょ。でも今もね、この Google のスプ、何やったっけ。
スプレッドシート
ね。それ。それで、常にね、情報共有して原稿を見てる、はい、今日はね、たまたま対面で撮ってますけど、
はい、
遠隔で撮ってる時はね、それをお互いに見てやってますし、それにね、ハイライトつけたり下線つけたりその場でやったりもしてますから、
はい、
そういう意味では Google はもう常に利用してますから。
共有ファイルもね、Google ドライブですからね。
あ、そうね、あの音源を見てもらったりするのも Google にしてますからね。はい、その姫が Android 使ってるから Google が便利やということで、あの全部 Google に移行したんですね。
あ、そういうことなんですか。
そうそうそう。
なるほど。
う
ん、
便利だったんですけど、
ドロップボックスも使ってますよ。
でももう全部 Android、 ごめん、全部 Android じゃない全部 Google でやるんやったらそっちの方がいいかなと思って
ですよね、はい、使い勝手が良い、うん、さすが、はい、Google。
家でも、でも iPad 使ったやろ。
iPad は映画用、
はあ、でも普段 iPhone 持ち歩いてるん。
会社用。
ああ、なるほどね。
もう通話のみ。
ああ、え、通話のみ。
通話のみです。
まあ、その辺も小出しに、
はい
はい、お願いします、はい、というわけでケンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、続きましてのツイートは合成音声かと思った笑い。白井さんから8月10日15時37分にツイートいただきました。
はい、白井さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、女性の声がしたんでなんか、はい、合成音声使ったんかと思ったらしいです。でも合成音声のみでやってるね、ゆっくり回っていってんさん、ゆくまわさんっていうところ。
あ、そうなんですか。
聞いてないやろな、
はい、
聞いてないやろ、はい、全然。ゆくまわさんのところはその全部合成音声、3人の女性が登場するんですけど。
へー、すごい。え、元の音声はどう、自分で撮ってそれを。
いや、そのなんか原稿を書いてそれを読ませるっていう形でやってるって。昔々こういうのゲスト出てもらったんですけど、はい、この前友人大阪の時も来とったよ。ほら、あのアフターのやったっけ、
アフターショック、骨伝導イヤホン。
そうそう、イヤホンの最後の1個を女性に譲ったという優しい、はい、あの男性です。
あ、優しそうな顔
してた、ね、そうそうそう、あの友人さん中の人って呼んでるんですけど。
あ、そうなんですね。
そういうことなんです。
へ
え、白井さんの話でしたね、ごめんなさい。
はい、ごめんなさい、ありがとうございます。
白井さん、そういうことでありがとうございます。あの、はい、ニック姫と姫と
生身の人間でございます。
当分やりますんで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、白井さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。次は第4回前半の一人喋りと後半の姫との掛け合いのテンションのギャップが想定通りでグッと来週以降も楽しみ。ガンダルフ、猫の尻尾、中の人、その2さんから8月11日11時54分にツイートいただきました。
はい、ガンダルフさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、奈良さんは自分で配信もされてるし、はい、いろんなポッドキャストを聞くのがお好き で、
はい、
でそれぞれのポッドキャストに感想を書いてくれてるんですよ。
へ
え。でもうちね、一人喋りね、一人喋りの時はめっちゃ真面目やって言われるんだけど、
クール、超クール、渋い、
ほんま、まあ、あれが本来の姿なんで。
でも私初めて大道さんに会った時は1年ぐらいあのキャラクターでした。
え、どういうこと。
ちょっと怖い感じのとっつきにくい人やなと思ってなるべく近づくのやめようと思ってました。
今は
今は親しみやすい優しいおじさん。
いいね。そうそうね。
テンション違います。
違うね。
違う。
何でか、あれは皆さんに自分の思いを伝えたい。まあ、ここがエンターテインメントなんでね、皆さんに楽しんでもらおうと思って私も頑張ってます。だから無理にこう違う自分を出してる
今仮の姿なんですか。
そうそうそうそうそう。
ほう、私仮の姿しか最近見たことがないですけど
でも多分私電車で一人で乗っとったら、はい、極めて不機嫌そうに iPhone いじってるで、ね、まあまあ、でもまあ、なんですか、皆さんはこういうキャラやと思って接してくれるんでね、ありがたい限りです。
はい、はい、
というわけでガンダルフさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、次は肉姫さん登場で大道さんとのトーク炸裂ですね。肉姫さん augm で受付されていた中のどの人だろう。いつかまた行けたらいいな。ワンボタンアップルクリップイベント参加します。今から楽しみです。イクラムさんから8月11日11時45分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですね、AGM 大阪、ちょっとね、先週話したように、ゆくらさん来られてましたよって言いましたんで、はい、ちょっとこれ、はい、返信で3人おったでしょうと、
はい、
ね、しのりさんがあの名簿をチェックして、
はい、
で、姫がお金をもらって、はい、お釣り渡して、ほんで、
はい、
iPhone 小町のじゅんさんが、あの何識別のこの、
な
ん
てい
うの、
はい、
これ、
つけてくれましたね。
なんていうの、リストバンドっていうのをつけたっていう、あの3人並んでた真ん中の、真ん中が姫ですんでね。
はい、
うん、
あの、まあ、
うん、
懇親会の最後でお話しされてた方じゃないですか。
そうそう、外で、外で、外で。
あー、わかります、わかります。
そう
大道さんに紹介してもらいました。
そう、うん、まあ、酔っ払っとったけどね、かなり
、まあ、基本酔っ払ってますよね
あの、なんかそう、セーブとかできないね、こう飲んだらもう楽しく飲むんでしまうんで、
うん、 これだってね、ちょっと今日出会った瞬間にお酒飲んだって
今日はね、ちょっとは餃子作って飲んでました。すいません。
あ、ニンニクとビールのやつですよね。
そうですね。イクロンさん、9月1日のワンボタンとアップグループのイベントに来てくれるって言うんでね、
はい、
会うの楽しみにしてます。
はい、
というわけでイクロンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。大道さんは女性との掛け合いがうまい、姫効果も出ていると思います。スリッパーさんから8月10日9時17分にツイートいただきました。
はい、スリッパーさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
女性との掛け合いね
生きるんでしょうね。
スリッパーさん、なんか僕のことを誤解してますね。これも世を忍ぶ仮の姿で仕方なくこう女性と喋ってる。私も女嫌いで有名ですから、業界では。
初めて聞きました
いや、ほんまにちょっと女性苦手なんで。
世間のイメージはちょっと違うのかもしれないですよね、そのあたりはねちょっともうそういうことは入るからやめてください。
ちょっと震えが止まらないそうですか、掛け合いね、まあ掛け合いと思っているだけでありがたいですよ、
ね、ですね、
うん、なかなかその女性と喋る機会がないんで、こういうのを利用して喋ってるんで
何ですか、そういうキャラクターになりたいんですか
そういうキャラクターになりたい。
なりたい、
なりたい。
残念だけど違う、できないね、無理だね。なんかもうで醸し出しているものが違うんだよね
イラッとするまあそうね、まあこれからもね、コメント以降は姫とやっていきたいと思いますのでね、はい、スリッパさん聞いてくださいね。はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。最後のツイートは肉姫も参加したらいいのに、みどりんさんから8月10日9時2分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
みどりんさんはもうすでに9月1日のこれイベントのことなんですけど、はい、参加表明していただいてるんでですね、先週も言ったように、
はい、
だからやっぱりこれ姫も来たらって言って、
はい、ありがとうございます。後ろ向きに考えさせていただきます
そう、でもゆずきさんにもういいかな、まあいいか使わせてくれ。
そうですね、本当にね、うん、いやでもあれはゆずきさんじゃないとダメですね。まあいいかはね、うん、絶妙のタイミングで言ってくれるじゃないですか。
いや向こうはね、知ってる、はい、すごいスタジオで撮ったよね。 TBS の本当のラジオ録音するようなところで、
へ
え、よう見るやん、調整室があってガラス張りになっとって、はい、その向こうにそのゆずきさんと佐藤豊さんとゲストが入って、うん、で何かなストッキングみたいな口のところに、分かった何ていうか知らんけどマイクの前にこのストッキングみたいなのがあって、で網のマイク、
あ、分かった、ストッキングみたいなやつやっと
分かった、
金魚すくいの網みたいなやつでしょ。
それ、うん、そんな感じやからね。
は
ほんで佐藤豊久さんがそのいわゆるこの音を全部きれいにしてやってるっていう、はい、うちはこんなんもん何1万円ちょっとのマイクで撮ってるっていうことでだいぶ違うんで、あのクオリティは再現できないんで、はい、再現するならあのクオリティにしたら怒れるかなと思ってるんです
で声ももうちょっとツヤっぽくならないとね。
姫の声はもう十分綺麗な声で、
ありがとうございます。
言うとったらブラさん、
ありがとうございます、
ブラさんも可愛いって、
ありがとうございます。
で自分で呼んでちゃんと可愛い
そこは掘り下げなくていいんじゃないかな。いやなんかもう私の名前がいっぱい出てきて本当に嬉しい限りです。
まあね、コメントの方がちょっと長めになってますけど、はい、まあそれでね、皆さんも楽しんでいただくと、要は最初のオープニングとニュースまでは完全なもう真面目な IT 番組と、はい、後半戦はまあ、ね、エンターテインメント番組と、はい、いうことで、どうでしょう、
スノーダイドーさんが出てくるやつ
バージョン違う、これは世を忍ぶ仮の姿やということを認識してもらいたいと思います。
はい、
はい、というわけでみどりさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。皆さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第5回もエンディングを迎えました。
はい、
今回ですね、ソフトバンクが2年縛り4年縛りを見直しという話をしたいと思います。
はい、
これは先週の第4回のニュースで取り上げましたドコモ au が2年縛りの見直しを行った件にですね、ソフトバンクもどうやら追従してきたということです。うん、
はい、
はい、エンガジェットの記事なんですが、ソフトバンク4年縛り2年縛り改善へ、ソフトバンクは長期 契約による割引を受けられる一方、途中解約時には違約金を課せられる、いわゆる2年縛り、まず2年縛りの話なんですが、
はい、
これ違約金ですね、解約金かからない期間を3ヶ月に延長すると、うん、これは前回でも同じ話なんですが、2年に経ったところでその25ヶ月目26ヶ月目のみが契約更新だったでしょ。君もどこも使ってるからそうでしょ。
まあ、あんまりその辺よく分かってないんですよね
あれメールが来るんや、この今からお客さんは更新できますよっていうのが来るんですけど、前はそれも来なかったんですけど、総務省からそういうのはちゃんと案内しなさいと言って案内するようになったんですね、うん、
はい、
でその期間を今度は24ヶ月目も入れて、
はい、
2年目の月とその次の月その次の月3ヶ月間を更新できるようにしますよということになりました。
あ、
うん、ただこれ見直しただけで、あくまでも縛りがなくなったわけじゃないんですよ。の縛りのこの3ヶ月以外では違約金が発生しますよと、約1万円ですね。でプラスその今言ったその24ヶ月目25ヶ月目26ヶ月目に何も言わんかったら、姫何も言ってないでしょいつも、
はい、
勝手に更新がされると、2年縛りが、
はい、
だから27ヶ月目にはもう勝手に更新が始まっとって、
はい、
そこでやめようと思ってもやめれない。
いや難しいんですよねこのキャリアの契約って、
う
ん
う
ん、
そうね。
なんで、うん、あの普通の人たちは変えられずそのままずっといると思うんですよね。
だからポッドキャストではずっと進めてるのはその MVNO にした方がいいですよっていうのはそこで、 SIM フリーの端末そうなったら全然別にこんな関係ないじゃないですか、その端末代割り引いてもらうとか、
はい、
で MVNO だったらその次は当たり前です、解約できへんよね、当たり前の月契約やからね、
はい、そうですね
その次の月からもう解約できるから、
はい、
まあ、それ縛りなんか関係ないでしょ。で4年縛り、4年縛りっていうのはこれソフトバンクと KDDI だけやってる、 au だけやってるもんなんですが、
はい、
半額サポート for iPhone Android っていうやつがあるんですが、これはあの2年後に端末を下取りします。で下取りしてくれるけれども4年間で分割する、ちょっとややこしいんですけどね、ややこしいんです。
へ
え、車でほらあるやん、半額分だけ払うとかっていうローンとか、はい、あれと全くなんか考え方は一緒の話で、はい、今のところはその4年経ったら4年の契約を絶対しなあかん、はい、もうずっと4年縛りやっていくしかない。次4年縛りやらんかったらもうその代金を払ってくださいよという話やったわけですよね。
はい、
ええ、なんとなく言ってることが、
はい、
それ分かってないやろ分かってない。
いや4年、2年縛りはなんとなく分かるんですけど、うん、4年縛りっていうのがドコモユーザーからするといまいちよく分からなくて、
うん、ドコモの人か、まあそっか、もうな
4年長いですよね。だって iPhone で毎年毎年新しいのが出るじゃないですか、ね、うん、4年間同じ端末を使い続けるってことですか。
あ、じゃなくてで2年経ったら、だから端末では2年しか使うわけですよ。
でも2年使わないといけないんですよね、うん、
だからわしなんか iPhone2 台持ってる人多いでしょ、
はい、
だいたいその昔は2年縛りを交互にやって、はい、2台になってたっていう人が多い。
そういうこと。
昔はね、今はもう俺はSIMフリー使ってるから、
はい、
趣味で、わしなんかこれなんかもう何、今目の前にあるアチプラ、
はい、
これ老眼対策やから見直しとしてはこの4年縛りは、はい、今は絶対4年縛りを次からもやってもらわなあかんかったんですけど、そうじゃなくてその4年後にね、2年契約に変更することもできますよというふ
う
に。ただしですよ、ただし見直した後も機種変更せず他社に乗り換えたりすると、はい、前の端末の残り代金は免除されませんよと。
まあそれは
まあね、使った分やねんか払わなあかんよねっていう話、はいはい、でもそれは逆に考えたら、もともとはあんたわしこれ入った理由外で半額タダにしてくれるっていうから入ったんやんっていう考えもできますわな。
はい、うん、そうですね、
うん、というわけで、まあ、これも改善しなさいと、前から無理やり4年縛りはダメよっていうことで公正取引委員会からこの言われとったと。で自主的な改善が見られない場合は法に照らし合わせて厳正に対処するぞというふうにこう言われとった、
はい、
なるほどでしょ、
はい、
というわけでまあ毎回こういうのって結局大体この大手キャリア3社って足並みが揃うんですよね
そうですね、
うん、なぜかで言ったらその突出したこともできないけど、ここがねこれでええって言われたらうちもそれでええですやんっていう考え方みたいな感じなんでしょうね、多分、
うんうん、
向こうがなんていうんですか、こういうふうにね、要は言われたことに対して対応したんだら、それ以上のその譲歩したりしたら結局損するわけでしょ、は
い、そうですね、
そっちにみんな人が流れていったりするから、うん、なので横並びになっちゃうっていう、まあ言ったら見えざる手みたいな感じですよな。どうでしょう、
はい、
うん、まあ、ですからこの4年縛りのことで今言いましたように、この機種変更後も同じサービスに再加入を必須とするというのは撤廃されたということですね、
はい、
うん、その 加盟店に4年縛りというのは半額4年間契約してくれる代わりにもう持ちますよと、はい、で2年後は機種変更するけれどももちろんそのままの4年縛りでないと困りますよっていうのを撤廃されましたというふうに、ただしも2年契約とかでないとダメだということなんですけどね、はい、でソフトバンクはこれをやった時についでにね、なんかちょっとあの言ってはるのは、
はい、
高価な端末を買いやすくしたいという思いからサービスを提供始めた。だから自分のところがそのお客さんをなんか囲い込むためじゃなくて、
はい、
あくまでもお客さんにこの安く端末を買ってもらいたいから始めたというふうに言ってるんですね。
ものはいいようですね。
まあまあそうね、うん、まあなんていうの、これ表裏一体の話だと思うんですから。
そうですね、うん、確かに最近高いですからね、
うん、そうだって iPhone X 10万ぐらいするでしょ。
はい、はい、う
ん、お仕事の8プロも結構高かったんやけど、
はい、ちょいちょい自分の話を織り込んできますよね8プラ2回出てきたよ今
まあ、KDDI も同じようにありましたよということです、
はい、
ドコモ、KDDI、ソフトバンク、全てですね無料の解約月は24ヶ月から26ヶ月になりました。2年縛りのこの見直しを図りました、はい、というわけで前回の配信でお話しました、
はい、
この2年縛りの見直し、4年縛りの見直しというのはソフトバンクもやるようになりまして、同じようなまたサービスになりましたというお話でした。
はい、
どうですか2回目。
はい
なんか思いの丈をぶつけて
る思いの丈、ちょっともうちょっとちゃんと頑張ります。
いやそれはいいや、
もうちょっと学ぼうかなと思いました。
いやいや、そういうふうなこうね取ってつけたようなことしてもダメなん
いやでも今回結構気にしててツイッターとか見てたんですよ。
そうマジで、
はい、で私の肉姫っていう名前が出てくるだけで、うん、喜んでました。
でもコメント拾うのわしやからね
でも見てます私も、うん、嬉しかったです本当に。
やって皆さん、はい、リスナーの皆さん聞きましたか。というわけでこうぜひこう盛り上げていってくださいね。
はい、
ね、
はい、
あの載せられたら何でもしちゃうタイプやろう
あのはい、そうですね
えこっちゃ、
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第5回もそろそろ終了します。次回のタックポッドキャスト2第6回は来週8月24日の金曜日に配信する予定です。では次回も聞いてくださいね。
バイニャー。リニューアルタックポッドキャスト星え、ね、
タックポッドリニューアルタックポッドキャスト
2リニューアルタックポッポッ
髪まくっとるやないはい、おかえ
リニューアルタックポッドキャスト2星5ついただきました。はい、
はい、それではタックポッドキャスト2 噛んどるやない
何今日
そう行きます。それではタックポッドキャスト2第5回もそろそろ終了します。